皆様こんばんは。第19回ルナの気まぐれトークです。この番組では個人的に興味を持ったことや日常のエピソードなどのんびりゆっくり、そして気ままに語っていきます。本日もお付き合いどうぞよろしくお願いします。それでは早速ですが、本日のテーマはこちら、音の話その後、絶対音感について。今回もいつものごとく、日本人の耳を開く聴覚が持っている不思議な力という本をもとにご紹介していきます。まず気になったのは、絶対音感は絶対ではないということです。何百種類もある人間の音に対する判断のうち、たった一種類にしか過ぎないと書かれています。何もヒントのないところで音程がわかるという、ちょっと摩訶不思議な感覚だということと、絶対という言葉の印象から、なんだかすごそうだと言って取り沙汰されているだけだと言います。3から5歳くらいから始めると8割くらいの人が身につけることができるという絶対音感ですが、これは視力や身長と同じような単なる身体的な特徴です。絶対音感のある人全員がプロの音楽家になるわけではないし、一方でこれを持っていなくても素晴らしい演奏を生み出す演奏家だってたくさんいる。そのようなことから、この本では絶対音感と音楽的才能に世間で信じられているような密接な相関係があるとは思えないと言われています。実際私も絶対とまではいかなくても大体の音感を持っている自覚はあるんですけど、だからといって音楽的な才能があるかって言われると、ほぼないに等しい状態です。音感はあってもプロにはなれない例っていうのがこれなんだろうなと思いました。次に、逃げ場のない絶対音感という項目を取り上げます。本文にこんな記述があります。絶対音感という能力は持っている人からするとうんざりすることも多いそうです。そうです、本当にその通りです。紹介されているように、聞こえてくるすべての音にド、レ、ミという解明が当てはまります。この感覚はなかなかイメージするのが難しいようで、興味深い例えが挙げられていたのでご紹介します。音を色に置き換えて、絶対色覚というものがあったとします。世の中の色と色に全て番号をつけたパレットがあったとして、それが頭の中に入っていると仮定します。赤いシャツを見たら852番の色のシャツ、青信号は6278番、カラフルなマーブル模様のスカートは9465番と1007番と267番と22番。見たくないからといってシャットアウトできないし、鬱陶しいことこの上ないだろうということが書かれていますが、確かにこんな風に説明されると、鬱陶しいとも言える多くの情報を自分は普段から意識しないようにしていたんだなということが分かりました。それから、楽器によっては楽譜に書かれた音と実際に出る音が違うような場合があって、そのうちの一つにクラリネットがあります。これは身内に経験者が何人かいるので聞いてみたところ、大体の音感を持っている人は楽譜と音の違いで最初はかなり混乱した。一方、ほぼ音感を持っていない人の中には、楽譜と実際の音が違っていることは実際言われるまで気づかなかったという意見までありました。確かにこういう時は音感がない方が得かもしれないですよね。ところで、私が普段聞いている音についてもお話しします。身近なもので言えば、陶器やガラスの食器の音にはほとんどの場合解明があります。食器棚から取り出したり、テーブルに置いたり、流しで洗い物をしたり、そんな時に出るちょっとした音です。他には電化製品のビープ音や駅で流れる短いメロディーなどなど。それから、喋っている人の声の音程もなんとなくわかります。とは言っても、こんなことを毎日考えて暮らすとなると疲れて仕方がないので、それほど意識はしていないと思っています。ルナの気まぐれトークでは皆様からのメッセージをお待ちしています。こちらのアドレスまでぜひお寄せください。luna@himaraji.com luna@himaraji.com です。どうぞよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ルナでした。